村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
先週我々は経済用語基礎の基礎なんつうのやりましたが、
はい、
まあね、戦後最長の好景気と言われてもこれっぽっちも実感がわかないですよね。本邦はね、
はい、全然
ね、なんか景気悪いじゃんと思うんだけど円安もなんかね進んでた、うん、この間、うん、ついこの間政府が円介入したとかって話もあったけど、全然効果もねなんていう、そんな中ですね、やっぱりこう経済状況悪い苦しいなってことを実感させるようなニュースが6月に入ってきたんですけど、下田さん覚えてますかね。あのね、
はい、
下田さん、まず国立映画アーカイブって知ってます？
聞いたことはあるような気がします。
これ昔はね、国立フィルムセンターって言ったかな、まあ、日本の映画を、はいはいはい、まあ、日本だけではないんだけども、うん、映画フィルムを保管したりね、保存したりしてるようなとこなんですよ、うん、そういったね、はい、文化活動してるとこなんです、
うんうん、
でこのですね、国立映画アーカイブの運営交付金っていうのがね、
はい、
政府から出てまして、これが減らされて、うん、立ち行かなくなるんじゃねえかとかね、でそこでクラウドファンディングを始めますなんていうね、
はい、
なんかこういうの聞くとうわーって思う。だって国立って名前ついてるんですよ、
うんうんうん、
国立の文化機関が金がないっつって、まあまあ他にもね、あの国立科学博物館なんていうのは以前からねクラウドファンディングやったりなんかしてますが、はい、でもあそこはまあ何回かやってるけど、もう慣れちゃいけないと思うんですよね、うん、国立って名前ついてるとこがお金がないから皆さんお願いしますってクラウドファンディングしないとやっていけないっていうね、どうなんだろうなんてことは思っているし、大騒ぎにもなったんですが、
はい、
でもですね、ここでちょっと立ち止まって考えてみると、
うん、
我々国立博物館とかね、
うん、
あと他に国立の美術館とかもありますよね、
はいはい、
でもちろん国立の映画アーカイブなんてありますが、
うん、
これらが一体何なのかっていうことをあんまり詳しく知らなくないですか？
うん、国のなんかなんだろうなぐらいですか ね、
国の機関なんだろうなぐらいわかるけども、
うん、
どういうことやってんのとかね、そういったことを実はよく知らないんではないかと思いまして、はい、僕も含めて、うんうんうん、ですので今日はですね、こういった博物館とかね、美術館って国立のものってどういうとこなの、何やってんのっていうのをですね、改めて知ってみたいなと思っております、はい、というわけで今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へいらっしゃいませ。
村内雑貨店。
さあさあさあ、下平さん、じゃあ行きましょう。
はい、
まずはですね、国立博物館ってありますよね。まあそれはあるんですが、
ありますね、うん、
国立博物館っていくつあると思います？
国立、博物館、
クイズ、国立博物館だよ。そう、国立博物館はいくつあるでしょう、日本に。
私が知ってるのは一箇所ですよ。
一箇所、どこ？
東京にあるやつ。
東京、
うん、
東京国立博物館、まずありますね。
はい、
ね、国立博物館と名前がつくのは4つありまして、
うん、へえ。
まず下平さんがおっしゃった東京国立博物館、これはね、東京都台東区の上野公園にありますね、
うんうん、
それからね、京都、京都府京都市にあります京都国立博物館、
はい、へ
ー。それから3つ目がね、ここにあるんですね、奈良市にあります奈良国立博物館、
うんうんうん、
そして九州のね、太宰府にもあるんですよ、太宰府市、九州国立博物館。なんかこう、うん、この4つなんですが、場所的にね、うん、歴史とか そういったものを感じるところにありますね。やっぱね、奈良とかも含めてね。
ありますね。
うん、で、国立博物館って名前がつくのはこの4つなんですが、これとは別にね、皇居三の丸肖像館っていうのもありまして、
うん、
これ皇居って名前がつくぐらいですから、東京都千代田区にあるんですね。皇居にあるんですよ。
はいはいはい。
でね、これがね、独立行政法人国立文化財機構っていうところにまとめられてまして、まあ、ここが運営してるというか統括してるんですね。独立行政法人国立文化財機構っていうのが国立博物館を基本的にはまあ運営してるということになるんですが、はい、統括してるということになるんですが、はい、他にもね、うん、東京文化財研究所っていうのも文化財機構の中に入ってまして、
うん、
それからね、東京だけじゃなくて奈良文化財研究所、それからね、これ大阪の堺市にあるんですね、アジア太平洋無形文化遺産研究センター、そして、うん、これはね、同じく東京都台東区上野公園の中にあるから、多分国立博物館の中あるいは近辺にあるんでしょう、うんうん、文化財活用センターというのもありまして、
へえ、
ここがですね、愛称というか略称が分割っていう、どうだそれっていう、うん、なんかだいぶこうローンみたいなね、分かっちゃってる感じの分割っていうのがありまして、うんうん、それからね、もう一個最後が、これまた奈良県奈良市にあるんですね、文化財防災センター、は
い、
まあ、防災のこともね、文化財やっていかなくちゃいけませんから、
はいはいはい、
それもあるんですね。これ合わせて10個が独立行政法人、うん、国立文化財機構の中に入ってます。で、一方ですね、はい、美術館、うん、美術館はですね、独立行政法人国立美術館という組織がありまして、これの下にですね、8個あるんですね、国立美術館というものは。
お
で、名前はね、国立美術館とついてるかどうかは別として、この組織がね、はい、でまずはね、これはまあ有名、東京国立近代美術館、
はい、
これ略称がですね、MOMAT っていうのかな、 MOMAT、 MOMAT、
MOMAT、 はい、
ニューヨークに近代美術館ってあるじゃないですか、
うん、はい、
モダン、
ね、
ミュージアムオブモダンアート、略して MOMA、 MOMA、はい、で、東京国立近代美術館も国立近代美術館なので、まず MOMA なんですが、うんうん、東京なので、はい、T つけてみましたっていう、はい、MOMAT になるんですねするともう分かりますね、はい、京都国立近代美術館ともありまして、
はい、
ここは MOMA 系になるんですね、
うん、そうですね、
間違ってはない、いいんですよ、
うん、
ね、それからですね、国立西洋美術館、これまたね、はい、上野にありますね。で、国立国際美術館、これは大阪の中之島にあります、
うん、
で、また東京に戻りまして、東京都港区の国立新美術館、
うん、
そして国立映画アーカイブっていうのが東京都中央区竹橋っていうところにあるんですが、
うん、
これに加えてさらにですね、これもそうなんだ、はい、石川県の金沢市にあります、
うん、
国立工芸館、
おお、工芸、
焼き物とかになるんですかね、
はいはい、
この工芸は独立で、国立工芸館っていうのがあり、さらに東京都千代田区北の丸公園の国立美術館本部内にあります、うん、国立アートリサーチセンターっていうのがあって、合計8個と、これがね、はい、独立行政法人国立美術館の中にあります、
うん、
そしてね、国立科学博物館ってのもあるじゃないですか、
あ、はい、科学系の ね、
うん、これも国立とついている博物館なんですが、うんうん、これはね、これで独立してるのね、
へえ、
国立科学博物館は独立行政法人国立科学博物館というところが運営している国立科学博物館になるわけですよ。ここだけね、一個ピョンと独立してるんですね、はい、なんていう風にね、独立行政法人3つによってそれぞれ運営されているのが我が国の博物館美術館という組織なんですね。
うんうんうん。
でね、年間どれくらいのね、
うん、
入場者数来場者数があるかと言いますと、
はい、
ね、これ多いと見るか少ないと見るかはまああなた次第ですなんですが、
うんうん、
ね、東京国立博物館は年間で256万人、これ2025年の数値かな、
うんうんうんうん、
でね、京都はね34万人なんですって。
へ、
まあ、急に減るでしょ、
うん、
で奈良は55万人、
うんうん、
で九州国立博物館は37万人、
はい、
で皇居三の丸肖像館は29万人と、
うんうん、
この数字にはね、やっぱ理由があるんですね。まあ東京人口多いってこともありますが、はい、
うん、
東京国立博物館はね、大型特別展を年間通じてよく開催してるんですよ。
ああ、特 別展。
そうそうそう、だからいっぱい人来ると、
うんうん、
それからね、奈良国立博物館が、ね、東京国立博物館に次いで55万人なんですが、これはね、うん、なるほどと思った。毎年秋にね、
はい、
正倉院展やってるんですって。
ああ、聞いたことある。
そりゃ行くでしょ皆さん。
うん、
なので奈良国立博物館55万人というふうにして、東京国立博物館の次の来場者数を誇ってるということなんですね。
はい。
それからね、一方で美術館の方、国立美術館、はい、これはね独立行政法人ですが、うん、国立、美術館は全体で270万人。
うーん。
でね、博物館の方は全体で411万人なんですよ、今の5つをねまとめると。
おー、はいはい。
で、国立美術館は8つ全部合わせて270万人。まあまあまあ、うん、来場者を募ってないようなところもあるとは思うんですが、
うんうんうん、
内訳言うとね、国立新美術館が160万人、
うん、
で国立近代美術館が、30万人かな、
うん、
でね、もう一方国立科学博物館の方ですよ。
はい。
我々のね、姉妹番組のそんな理科の時間が参上会員っていうんですか、
はい、
なっていて、たびたびチケットはもらえて、で、それをリスナーさんにプレゼントしてるっていう、
うん、
その国立科学博物館ですが、こちらはね、年間で206万人ですね、
は
い。やっぱりでもこれだけの人数来てるんですね。
はい。
で、ちなみにですけども、
はい。
アメリカのスミソニアン博物館。
うん。
まあ、あそこは、でかさが違うんでね、なんともとは思いますが、うん、なんか、街の一区画全部博物館だから、
うん、
あそこはね、年間でね、だいたい2500万人。
規模が違う
で大英博物館が670万人、
はい、
で台湾にある故宮博物館は450万人というふうにして、
うんうんうん、
まあまあまあ世界は広いなっていう感じがしますね。
はい。
でこれらの博物館美術館ですよ、島平さん。
うん。
何やってると思います？
それぞれの何でしょう
博物館美術館のお仕事、
それぞれに所属する品の保管、
あ、
管理。
いいですね、保管管理。はい。以上、お疲れさんと。
展示、
展示、あ、いいですね。展示もしますよね。保管管理してるだけだとね、はい、俺持ってんだっていうだけでね。
はい。
見せませんよって嫌なやつですよ、それは。展示もしてくれますよね。うん、
展示しますよね。
他にもあるんですよ。あのね、博物館、美術館の4大業務っていうのがありまして。
は
い、
ええ。
まずは、保管とか管理とかね、収集保管と言いますが、うん、それからそれらを展示する、展示、
うんうんうん、
それからね、まあただ集めるだけではなくて、それがどういうもんなのか、背景何なのかとかね、ってことを調べる調査研究、う
ん、はあ、はいはい。
それに加えてですね、教育普及っていう業務もあるんですね。
教育、
教育普及、みんなに知らしめるという、こんなのありますよっていうね。でね、博物館に収蔵されてるものだけではなくって、現地での修復とかね、うん、保存作業なんかもやってるんですね。でこれはね、博物館独自の活動っていうよりは、あの、うん、文化庁の活動としてなんですけども、文化庁からね、はい、依頼される形で博物館美術館が業務としてやるというのがですね、うん、現地行っての修復保存なんか多いみたいですね。具体的には多分ね、聞いたことあるのがね、キトラ古墳ってあるじゃないですか。
はい。
まあ、詳しくは、なんだかは分からないかもしれないけども、
うんうんうん、
なんかの古墳ですよね。あの、はい、キトラ古墳って壁画があるんですよ。
うん。
で、壁画って、日本はね、湿気も高いから、ほっとくとカビたりボロボロになっていくんですよ。
はい、うん。
だから、それがカビたりボロボロになんないようにってことで修復したりね。で、これ以上、こう、劣化が進まないように保存したりとか、ってことやってたり、はい、
うんうん、
あとはね、地域にある文化財のね、防災とかね、ほらまた日本の文化財って木でできてるもの多いじゃないですか。
はい。
で、あいつらよく燃えるじゃないですか。
燃えますね。
だからこれが燃えないように防災とかね。
はい。
それからね、防犯。
あ、はい。
なんかいたずらされないように、盗まれないようにとかね、
えー。
っていうのもね、博物館、美術館の仕事なんですね。それから、ね、こんなこともやってんだっていうのがね。
はい。
あの、各地域に伝統行事とかあるでしょう。
ありますね。
あと民族芸能とかね、
うんうん、
あのいろんな地域で変わったおみこしとか、あと変わった祭りとか、はい、あとなんか、はい、放送するにはちょっとどうかっていうような祭りとかもあるじゃないですか、
うん、あのいわゆる記載というやつですよね。
そうそうそう、見せられないよ系のね、
はい、
でああいうようなのも多分含めてだとは思うんですが、そういった地域の伝統行事とか、はいはい、民族芸能なんかの記録とかね、 あとね、後継者の養成とか。
へえ。
あと、それに使う用具の整備とか。
うんうんうん。
そういうのもやってるんですね。だから、あれ、なんとなく作るわけにいかないじゃないですか。そういうので使うものって。
まあ、そうですね。
で、ね、どうなってんだろうって言って、適当にバラすわけにもいかないでしょ。
うん、そうですね。
バラして壊れて戻りませんでしたってわけにいかないので。
はい。
ちゃんと調査して、どういう作りになってんだとか、うん、何を使ってるんだとかってことを調べて、で、整備するとかね。あるいは複製を作るとか、新しいのを作るとか。はい、ってことやってんですね、うんうん。それからね、これもそうなんだって思った。天然記念物の再生事業。
え？天然記念物？
ほら、どっかの地方には天然記念物の桜がとか、イチョウがとかあるじゃないですか。
はい、はい、は
い。ああいうのの再生事業とか、あとね、食害対策とかね。食べられちゃうじゃないですか、やっぱり。
はい、はい。
なんかもね、やってるそうなんですよ。意外と、幅広くやってるし。
幅広いですね。
身近なところで、なんかね、博物館、美術館っていうと、箱物があってね。
うん。
その中で、詳しい先生方が、ちまちまやってるんだろうなって思いますが、はい、
うん。
割と我々の身近なところに出張ってくれてやってたりするっていうのが博物館、美術館の仕事なんですね。そんな中ですね、東京国立博物館。
はい。
これがね、我が国最古の博物館なんですよ。
うんうんうん、
いつできたかって言いますと、1872年、明治5年になります。
はい。
これがね、1872年の3月に、湯島聖堂博覧会、湯島聖堂博覧会っていうのが開かれたんですね。これを契機に我が国にも博物館作りましょうって言って作ったんですが、
うんうん。
そもそもですね、この湯島聖堂博覧会っていうのを開くきっかけがありまして、う
ん、はい。
その、聖堂博覧会を、遡ること5年前、1867年、江戸幕府がね、日本らしいなと思うんだけど、うん、江戸幕府がパリ万博に行ったんですって、視察しに。
はいはい、
第2回パリ万博に。で、参加して、うん、なんかすごいっつって、上がるって言ってね、なんかめっちゃ上がるって言って、感動したんですって。うん、ね、うん、なんか俺たちもこれやりたいって言って。
あ、真似しちゃうんだ。
ただね、まあまあ、やりたいから湯島聖堂博覧会を開催したんですが、一応ね、はい、その、何年か後の1873年のウィーン万博のね、準備も兼ねて、まあ自分たちでもやってみようというわけで湯島聖堂博覧会を開催したんですね。
はい。
で、この時のね、博覧会の展示物、約800点。
うんうん。
もういきなり結構な数ですよね、初回にしては。うん、でね、はい、展示されてるものもすごくてね。
ええ。
徳川家の御物って言いまして、まあ、はい、お宝ですよね。
お
お。徳川家ですからね、刀剣とかね。
はいはい。
絵画とか書とかね。
うん。うんうん。
こん中にはね、加藤清正の槍とかね。源義経の袴とかね、あったんだ、こんなの。あとね、千利休の杓子、お茶入れるやつ。
はい。
あれとかね、そういうのを。片手には、でもね、これまだわかるんですよ。これらは。
はい、はい、はい。
槍とかね。やっぱ、江戸っぽいじゃないですか。
うん。
で、他にもね、あ、それ、持ってきたんだっていうのがね、名古屋城の金のシャチホコ。持ってきて飾ったんだ、それっていう。
飾ってた間、名古屋城にはシャチホコいないってことですよね。
それからね、あ、確かに博物だと思うけども、オオサンショウウオ。
はい、わ、ああ。展示ですか？
珍しいだろうって言って。ですねとしか言わない
んですが、ですけど。
まあ、でも、確かにね、江戸の人とかね、見る機会はあまりなかったと思うので、は
い、
どうなんだろう、
その
当時はいたのかな。でも、なかなかね、いっぱい見る機会もなかったと思うんで、こんなのいるんだよって言って、度肝を抜いたんじゃないでしょうかね。
はい。
で、開きました、湯島聖堂博覧会。これがですね、はい、20日間の期間で開く予定だったんですよ。うん、
はい。
で、1日1000人くらい来たらいいよねなんてことを考えていたそうなんですが、
うんうん、
まあこれも日本人らしい。実際にはですね、予想をはるかに超える3000人が集まりまして、毎日毎日で、3月10日から20日間を予定していたそうなんですが、
はい、
あんまりたくさん来るもんだから、これはもう延長だって言ってね、うん、1ヶ月延長して4月末までやったそうなんですよ。でね、最終的には15万人が来場ですって。
すごい。
でね、その後明治時代に入るわけですが、
はい、
明治時代に入るまでね、日本には美術っていう概念もね、言葉もなかったんですってね。
へえ。
だってほら、浮世絵だってね、
うん、
美術品っていう感覚なかったんでしょ、その当時は。
ああ、まあ、
なんか宣伝材料みたいなね。
とかプロマイドとか、
ええええ、うん、で下手したらなんか割れ物包んで海外に送っちゃったとか、
うん、そういうですね、うんうん、
だからフランスにいっぱいありますよみたいな、ね、で開国してね外国に触れることで、あ、こういうの美術って言うんだっていうね風に知ったらしいんですよ、
はいはい、
でこの頃1887年に東京美術学校が設立されて、その後東京芸術大学になってます、
うん、
で現代のですね、現在の東京国立博物館の建物はですね、
はい、
1932年に着工しまして1938年に開館してるんですね、うん、
はい、
これ自体がねもう100年近い歴史を誇ってるんですが、
うん、
ね、その東京国立博物館の使命っていうのがありまして、
はい、
これがね、いろんな出版物に書いてあるんですよ。文化財を収集し調査し、そして修復する、その成果を展示を通してご覧いただき、教育に生かし、皆さんに触れていただくことで文化の保護と継承を続けていく、これが私たちの使命です。だからね、四大業にバッチリ当てはまってるわけですよ。
はいはい。
でね、150年間にわたってね受け継いできました収蔵品、
うん、
最初800点から始まって今どれぐらいあるかっていうと、現在は約12万点あるそうです、はい、
おー、
このうち国宝が90点、
はい、うわー、
重要文化財が652点っていう、
うーん、
もう東京国立博物館はね、
はい、
質量ともに日本を代表するコレクションになってるそうですね。
うーん、
このね、国宝90点、重要文化財652点っていうのは日本の国宝のね約 10%、 重要文化財の約 6% に当たるそうなんですよ。
へえ、
集中してるでしょここに。
うんうん。
でね、主にこういった収蔵品とか寄贈品なんかで、構成されてる東博コレクションっていうのがありまして、はい、東博コレクション展ではですね、はい、常時、うん、まあ、常設展なんですね、3000点を展示してると。
え、
でね、建物というか展示館がね、
はい、
あそこ6館に分かれてるんですね。
おお、
まあ、まず本館あるでしょ。
はい。
で本館はね、何を主に展示してるかっていうと日本美術、
うん、
で平成館っていうのがありまして、これね、はい、日本の考古学的な展示、
うん、
そして東洋館、この名の通りですよ、はい、東洋美術、
あ、
それからね、あ、これもあるんだ、法隆寺宝物館、
へ
え、法隆寺のね、宝物が飾ってあるそうです、
はい、はいはい、
それからね、表慶館、表に慶応大学の慶、うん、ね、表慶館、うんうん、これね特別展とか催し物をする会場なんだそうですね。
へえ、
それからね、
はい、
黒田記念館ってのがありまして、
うん、
あの黒田清輝の作品を飾ってあるっていう、なんかこの人だけ扱い違くて、まあ確かに日本にね西洋画を持ち込んだ人ではあるけども、だから、はい、その功績を称えて黒田記念館っていうのがありまして、
うん、
で本館自体がですね2001年に重要文化財に指定されてます、
うん、
これら合わせてね敷地面積が10万平方メートルあるんですって。
はい。
でね、文化財、文化庁の予算が1400億円大体あるんですが、
はい、
国立文化財機構っていうところの配分が128億円と、
うん、
で国立博物館の年間予算とは明らかになってないんですが、多分年間50億から70億くらい、
うん、
でそのうち国からの交付金というのは年間約20億円、
うんうん、
で人員が200人くらいというふうに言われてるんですね。
はい。
でね、代表的な収蔵品を行くとね、国立博物館、これ教科書で見たことある火炎型土器、
火炎型土器、はい、
あの縄文時代の土器の中で一番有名な、
うんうんうん、
なんかね取っ手の装飾なんですね、あれがね、なんか燃える炎みたいに見えるから、はいはい、火炎型って言ってるけども、
うんうん、
本当かどうかは分からんよっていう、はい、だって昔のことだからね、記憶もなかなかないような、こうじゃねえのってのはあって、勝手に名前つけちゃったとはありますが、まあ勝手ではないと思うけども、でも見えるよねっていうね。
そうですね、見えますよね。
国宝、龍首水瓶ってのがありまして、龍の首の、まあ水の瓶ですね。
はい。
細長いやつなんですよ。
うん。
これね、法隆寺に伝わった、おそらく日本で作られたらしい水差し。で首が長くてね、うん、下の方がね膨らんでる銅があって、うん、でそこに取っ手をつけた形なんですね。
おー、
でもねこの形ってね、なんかササンチョウペルシャに源流があるらしく、
うん、
そっちからの美術的な流れを組んでるんではないかなと言われてますね、うん、それからねこれもあるんですね、遮光器土偶、
はいはいはい、あの土偶ですよね、目の細いやつ、
目の細い、木造り駅でしたっけ、
はい
第495回かな、はい、変わった駅とか駅舎ってやりましたが、木造り駅っていう青森県にあるね、津軽市にある、駅舎、そこにベタッと張り付いてるっていう、はい、目からビームが出るでおなじみの
ビームが出るやつ
あれもね、あの遮光器って、まあ、サングラスみたいなものもう目にはめてるんで、うん、あろうと言われてますが、はい、本当のところはよくは分からんっていう、だから一応遮光器道具と呼んでるけどもっていうね、
はい、
あれですね。でそれもね、まあ、あのモデルになったというか、あの駅舎のモデルになったと言えばいいのかどうかあの有名なやつはここにあるんですね、
うん、
でですね、この東京国立博物館には、
はい、
公式キャラクターがいましてね、
公式の、
まあまあまあまあ公式キャラクター、それはまあね、いろんなところにキャラクター、特に日本はね好きですから作るわけですよ、
うんうん、はいはいはい、
でそれをですね、ちょっと下平さんにお送りしようと思うんですが、
はい、
2人というか2体公式キャラクターいまして、
はい、
ほいこれです。
え、か、あ、うん、かわいいですけど、
かわいいでしょこれね。キャラクター2人が東洋館の前で記念写真みたいに撮ってまして、
うんうん、
一方はね、わかると思うんですよ、一方はね、はい、埴輪なんですね、埴輪のモチーフ、
はい、
ね、
はい、
あの埴輪の中でも超有名な踊る埴輪あるじゃないですか、片手上げて、うん、片手下に下げてっていう、う
ん
う
ん、はい、
サボテンダーみたいな感じの、
そうですね、はい、
でもう一方がね、女の子なんですね、
はい、
これもね、よく見るとモチーフわかるんですよ、うんとね、頭の毛が葉になってるでしょ、木の葉に、
あ、はい、葉っぱになってます、
植物がねモチーフなんですね、で、このキャラクターは公式キャラクター東博くんとゆりのきちゃんと言いまして、
はい、
2012年に東京国立博物館140周年を記念して誕生しました。
うん。
じゃあまずはで、東博くんたちについてもね、詳しくなっていきましょう、我々。
はい。
東博くん、東博くんと呼ばれていますし、呼んでますが。
うん。
本名違うんですね、彼。
え、違うの？
本名はね、本名であるんですよ。本名は、東博士くん。
え、どこが東博くんですか？
東に博物館の博って書くから。
ああ、そういうことか。
東博くんなんです
ね。東博くんですね。はい。はい、
でもいそうこの名前の人でね、いろんなこうキャラクターの設定がありましてね、
はい、
かわいいんですよ、ほんとね、まず10月8日生まれの5歳って書いてあるけども、これ年取らないんじゃないかな、もしかしたら
取らないですよね、
永遠に5歳なのかもしれません、
はい、
で出身地が、まあ、出土したとこなんでしょう、埼玉県熊谷市野原古墳っていうんですかね、
はい、
そして特技、踊る埴輪ですからね、特技がダンス、
うん、
好きなものハニワクッキー。なんかちょっとやだ。だって、君をモチーフにしたクッキーを君が食べるんだろうって思うと、
うん、
うん、って思うけども、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ。それからですね、東博くん、東博士くん、大きなお口開けてますね、はい。大きなお口は食いしん坊の証。いいじゃない、かわいいじゃないですか。
はい、
それから、ダンスが好き。
うん、
ね、踊ってますもんね。
はい。
ダンスが好き。でも、疲れると寝るって書いてある。
あ、
傍若無人。ね、それから、背中のポシェットにクッキーを常備。このクッキー、埴輪クッキーなんでしょうな。旗から見ると嫌だよ。お腹空いたっつって自分そっくりのクッキーバリバリ食ってんだもん。それからですね、背中が痒いときは、ゆりのきちゃんの、
はい。
ゆりのきちゃん指示棒を持ってるんですよ、写真見るとね、
あ、はいはい、
指示棒を奪って背中を描くらしいです。描いてもらえよと思うけども、
うん、
これが東博くんですね、
はい、
そしてね、もう一方の女の子ゆりのきちゃん、これもね、はい、通称なんですね本名はのきゆりちゃん
のき
ファーストネームを先に、つまり英語圏とか外国に多くあるパターンにすると、はい、ゆりのきちゃんいうふうになるんですね。そして、これはですね、何をモチーフにしてるかっていうと、
はい、
東京国立博物館の、シンボルツリーがありまして、本館前にね、うん、ゆりの木っていう木が植えてあるんですよ。これがモチーフになってまして、この木ね、うん、実物はね、博物館と同じくらいの歴史を持つそうですよ。で、木蓮家ゆりの木族に属する落葉樹だそうです。 英語ではね、チューリップツリーって言うんですって。ユリの木っていうくせに、英語でチューリップツリーと。で、彼女にもですね、ちゃんと、キャラクター設定がありまして、10月9日生まれの7歳と。出身地は、まあ、植わってるところなんでしょうね。東京都台東区上野公園。で、特技。書道。
書道。
味がうまいんでしょう。で、苦手なもの。カエル。ゆりのきちゃんは、さっき東白くんは好きなものを書いてくれたけども、ゆりのきちゃんはカエルっていう、嫌いなものを書いてしまうっていう弱点を晒してどうする。で、他にもですね、まずはですね、頭の中には、東白の情報がいっぱいなんて書いてありますね。それからね、新しいニュースや東白くんのいたずらは見逃しませんなんていう、ちょっと厳しめなね、情報に、こう、悟い感じですね。それから、勉強大好き。いつも本を携帯。勉強派なんですよ。それから、ですね、東白くんが背中が痒い時に奪うって言った、あの指示棒、こちらではですね、魔法のステッキって書いてあります。魔法のステッキって思いっきり書いてあって、はい、じゃなくて指示棒よっていう風にして何をしたいんだかわからない。でね、パラメータも、各種パラメータも書いてありましてね。
はい。
東白好き。ね。東京国立博物館が好きさ加減。東白好き5。5点満点で5。で、物知り4。しっかり者5。イケメン好き4。その情報いる？イケメン好き4。そして食いしん坊3。というパラメーターがありまして、これをですね、東白くんの場合には、あずまひろしくんの場合には、東白好き5、物知り2、しっかり者1、バカだって言われてないか、東白くん。ノリの良さ5、食いしん坊5、まあ、明らかにキャラがね、2016年に広報大使に就任したそうなので、見かけた際にはですね、
はい、
温かい目で見ていただいて。こういうキャラがいるとね、国立博物館とか美術館とかね、すごく身近に感じるっていうか、親しみを持てる、ね。
はい。
だってやっぱりちょっとなんかね、硬い感じがするじゃないですか。行くとね、そんなこともないんですよ。
はいはい。
まあ勉強してきゃ面白い、知識があればより面白いんだけども、まず行ってみて、はい、わ、すげえだけでもいいと思うので、まあその第一歩としてね、ゆりのきちゃんとか、東白くん、あずまひろしくんがね、はい、いるかと思えばね、まあ多少ほら、だって食いしん坊で、なんですか、物知り2でしっかり者1っていう、ちょっと、どうかなっていうやつがね、公式キャラクターですから、
はい、
気楽に行けばいいんじゃないかなと。まあ、その一方でですよ、あのね、e 国宝っていうサイト、アプリじゃないと思うね、サイトがありまして、これね、教育普及の一環なんですね。あのね、4つの国立博物館と、あとね、奈良文化財研究所が持ってる国宝とかね、重要文化財を、非常に高精細な画像で撮ってまして。
へ
ぇー。3D データもあったかな、くるくる回ってたような気もするんだけどな。っていうのがね、もう何年も前から e 国宝って言ってありまして、それを使うと、かなりアップにしたりね、細かいとこ見ることできます。
へ
ぇー。やっぱりね、東京だ、京都だ、奈良だ、九州だという風にして場所は限られるじゃないですか、
はい、
でなかなか行けないよって方もね、ほら下平地方にないじゃないですか、
国立博物館ないです。
だからなかなかそこまで、まあ、下平さんの行動力を持ってすればね、行けると思うんですけども。だってね、下平さんね、
はい、
我々この間つけたのかな、山形でお会いしたじゃないですか、
はい、
急にね、
急にね。
それが月曜日でしたよね。
はい、月曜日でしたよ。
その週の週末にはまた横浜で会ってるっていう、あれ横浜銀座大井町か。
大井町ですね。
東京で会ってるっていうね。
はい。
その行動力を持ってすればですよ。ちょっと九州行くかはできるとは思うんですが。
はい。
なんて言うんでしょうね。 普通のっていうか真っ当な人は、はい、そういう行動しないので、
まあまあ、しないですからね。
なのでね、なかなかそういうところまで足運べないよっていう人はこういう E 国宝なんかで検索していただいて、はいはい、見ていただければいいんじゃないかななんていうふうに思っております、
はい、
じゃあそういうのを見たよとかね、うん、あるいは東白くんに会ったことあるとかねゆりのきちゃんに会ったことあるっていう方からのですね、
はい、
メールをお待ちしておりますんで、そういったメールをお送りいただくためのアドレスなどを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました、はい、さあ今日の冒頭で触れました国立映画アーカイブについてですが、
はい、
がっつり触れるのは、
うん、
今日のオーディオブック限定版でと思っているんです。
はい、
ただね、ここでね、一通り触れておくと、国立映画アーカイブってね、本館が、竹橋って言いましたけども、駅ではね、京橋なんですよ。ね、ややこしい。ね、地区は竹橋、駅は京橋っていうね。でね、京橋駅からも行けるし、それから宝町駅からも徒歩1分で行けまして、うん、銀座とか有楽町とか日本橋のね、あの辺から徒歩10分くらいっていうエリアにあります。
うんうんうん、
東京国立近代美術館フィルムセンターというのが2018年の4月に、国立美術館に改装されたものというのが国立映画アーカイブなんですね。
はい、
でね、ここ僕ね一回行ったことがありましてね、
うん、
前にどっかでお話したことがあるんだけども、2001年宇宙の旅という僕の大好きな大好きな映画がありまして、はいはい、これのね、映画誕生50周年記念で上映をしたんですよ、
うん、
国立映画アーカイブで、うんうんうん、
はい、
特別な、本当に特別な上映しましてね、何やったかっていうと、うん、今時の映画館って DCP って言いまして、デジタル上映じゃないですか、
はい、
この時はね、フィルム上映やったんですよ。
お、
それもね、70ミリフィルムって言いまして、
はい、
バーみたいにでっかいフィルムを使って上映するっていうね。だから、フィルムがでかいから、映像が綺麗なんですよ。
は
い、
うん、
今時はね、ドルビーアトモスとかね、ドルビーシネマとか、あとアイマックスとかあるじゃないですか、
はい、
で僕もそれで見たことありますが、うん、いろんな作品を、
うん、
この時のね、70ミリフィルムでの上映を超える体験はしたことないですね。
あ、
やっぱりフィルムを上映する人もプロだし、
うん、
もう特別だからってね、本当にビニーリサイにわたって気を使ってね、上映したんですよ。ピントをバッチリやって。なのでね、これ本当70ミリフィルムってすごいですよ。決して立体映像ではないんですよ。
はいはい、
ね、まあもう50年60年前の映画ですね。でもそれでもね、奥行きがすごいの。
へー、
立体感が、
うん、
でこれね、70ミリフィルム上映できるところってね、日本でここだけなんですよ。
お
ー、なので非常に貴重なところでもあるし、
はい、
世界にはね、やっぱ結構あるらしいんですけど、日本ではここだけと、うんうんうん、あとね、国立映画アーカイブはね、上映するシアターもあるんですけど、他にもね、はい、展示室とかね、はい、図書室とかね、というのもあって、映画とかね、映画関連資料の収集保存、うんうんうん、それから復元とかね、
はい、
あと公開なんかを主な活動としてますが、うんうん、時々古い作品っていうのを特別上映とかね、いろいろ、
うんうん、
そこだけではなく、アーカイブだけではなくってやることができるんですが、はい、あるんですが、これができるのもね、国立映画アーカイブのおかげなんですよね。ここがフィルムを保管してくれたりね、
はい、
修復なんかしてくれるから見ることができるっていう、うん、そういった、ね、資料的な面でも非常に貴重なところ、
はい、
このね、本館の職員がね50人しかいないんですって。
え、
50人で切り盛りしてるんですよ。これなんていうのとかですね、あと同じく冒頭で言いました、なんかそこの予算が削られちゃって、
はいはい、
クラファンに頼らないといけないと、うん、あれ実はねちゃんと伝わってないところがありまして、
はい、
あの予算文化庁がね、まあ、管轄してるんで、うんうん、文化庁が予算を削ったんだとかって言われていましたが、
うん、
実はそうではなくとかね、
お、
あとね本当はよく知るともっとやべえことになってるよなんていうお話なんかもですね、オーディオブック限定版の方ではしてみたいなと思っておりますんで、はい、ご興味ある方はそれの方もお付き合いください。それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下田平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。夏のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日私はこの水音でお分かりになりますでしょうか、横浜ホテルニューグランドさんにやってまいりまして、今ですね私がいますのはニューグランドさんの中庭、ご自慢のイタリアから取り寄せたという噴水の前にいて、この水音はその噴水の音なんですね。で今日何をしにこちらにお邪魔しているかと言いますと、ついこの間ですねカレーフェアのご紹介をいたしまして、そこでですね副総支配人の矢口さんから8月になったらチョコミントパフェやるんですよなんて話を聞いたもんですから、じゃあ来ますなんて話をしていたので、本日本当に来たんですねこの人はというわけで今日はですね前回あまり出番がなかった広報の今井さんにお話を伺いたいと思います。今井さんよろしくお願いします。
今井と申します、よろしくお願いいたします。
今日ねさっきまでピーカンだったんですよ、はい、それがですね、はい、まあ、先に先ほどね、うん、チョコミントパフェいただいて、
はい、
で食べて出てみたら食べてる間にねさっと雨降って、
そうですね、
さっきまで本当に猛烈な朝だったんですよね、うん、それが
少し、はい、気温下がったかなって
涼しくなりまして、
はい、そうですね、
日陰になってますね、なんか
そうですね
青空は見えるんですが、ここだけやけに、ね、日陰っていう日はまだ出てるんですよね、うん、なんで私天気の子、まあ、天気の子というにはねもうあまりにもおじいちゃんなんですが、
いえいえいえ
天気のおじいちゃんなので最高の天気に恵まれまして、
ね、よかったです。
最高のって言えばですよチョコミント、
はい、
いただきました。今井さんも召し上がった、
はい、はい、私もいただいております。
いやあのね、まあまあまあ結論から言うとね美味しかったんですよ
よかったです。
まあまあ皆さん早い話、はい、来て食べたらいいようなんですが、うん、まあまず、
はい、
サイズ感、
はい、
あのねなんて言ったら分かりますかね、うんとね卓上に置くタイプのクリスマスツリーくらいの感じの結構なボリュームのね、
はい、
やつが出てきました。あれ一人で食べられました？
一人で食べてます。
あれお腹いっぱい、
結構お腹いっぱいに、はい、あの中にアイスが3つ入ってるので、それだけでも結構お腹いっぱいになるかなとは思います。
であの矢口さんもね、副総支配人の矢口さんもおっしゃってましたが、はい、まあ、チョコミント僕苦手なんですよとおっしゃってましたが、うんうん、普通こういう、まあ、ホテルとか、うん、まあ、こうやって紹介するんだったらば、まあ、チョコミントが苦手な方でも十分召し上がれるなんて言うじゃないですか。そんなことはないですね、容赦なくチョコミントですよ。
本当ですか。
だからね、
はい、
まあ、こちらのねいろんなお料理そうなんですが、うんうん、ガーリックっちゃ本当にガーリックガンガン使ってるし、まあ、
はい、
肉っちゃ肉の味がするし、
はい、
チョコミントっちゃねチョコミントの味がねすごくするんですよ、
うんうんうん、
ただじゃあそれでチョコミント食べられない人が食べられないかっていうと、確かにチョコミントアイスのところはチョコミント好きな人ないと厳しいかもしれません、うん、逆に我々みたいなチョコミントにとってはもう大好物ですからうわうま食べられるんですが、
はい、
でもねもう一個チョコミントアイスだけではなくてチョコアイス、
はい、
ショコラアイスと言いますか、
はい、
あれも載ってるじゃないですか、
はい、
どうぞ資料をご覧ください今手元にね資料がありましてね、
はい、
あ、図解が何ですか。
これパティシエが、作るときにイメージして一番最初に描いた絵になります。
この絵を元にして作られてんだ、
はい、結構その通り
この通りですね、
はい、
いやこんな貴重な資料を。
そうなんです。
そうこのねチョコアイスが、はい、
うんうん、
まあなんていうのどっしりしてる。
そうですね、ちょうど真ん中あたりにあるのでそれもあって、うんうんうんうん、 から前半チョコミント後半ちょっとチョコ挟んで、うんうんうん、メロンとまたミントみたいな感じかなっていう、うんうん、
でまたね給仕してくださった方がね、はい、上にメレンゲが乗ってるから、これはサクサクのうちにお召し上がりくださいって言ってくださったんですよ、うん
はい、
そうかいなんて一口食べたらまあ美味しいことあのメレンゲ、メレンゲって普通なんかちょっとなんつうでしょうねなスライムみたいな格好してるのが多いじゃないですか、うんうんはいはい、また言い方よスライムみたいな格好がでもそうじゃなくって薄いね、
うん、
ガレットみたいな感じで言うんですかね薄い板状のメレンゲなんですよね、はい
うんうん、
それがねサクサクしててね美味しくって、
はい、
でそれを食べて僕食べ進んで行ったんですよ、
はい、
でまずチョコミント行くでしょ、
はい、
まあチョコミント絶賛ですよ
ありがとうございます
容赦ないチョコミントでまあまあチョコミントパフェだしなと思って、うんうんうん、他のショコラのアイスも行ったんですよ、
はい、
まあね足腰の座ったねバチコイっていう、うん、そういうチョコアイスでしたね。
そうですね。結構存在感はあるかと思います。
あります。
あとチョコミントのアイスの上ですかね、うん、あのメロンのクリームが多分乗ってたかと思うんですけど、あそこのメロンが結構美味しくて、
そうなの。
なんか それも存在感ありますよね。
そうなの。
チョコミントの中でも、
ね、香りますよではないんですよ、うん、どうもメロンです
そうですね
自己主張してくるメロンのクリームが乗ってまして、
はい、
でそれを食べ進んでいくと、はい、まあやっぱねアイスがトントンと2つも乗ってるし、うんうんうん、でメロンのクリームも乗ってるので、
はい、
まあ味としては割としっかりしてるんですよ、
はい、
ところが中に進んでいくと飽きる前にね違う味が来るんですね、
そうですね、
メロンの何ですかあの飛行機はヘリですか、さすが横浜飛びますよヘリも遊覧ヘリとか飛んでるんでしょうね、あー空綺麗になってきた、そうそうね、
はい、
メロンの、まあ、見ましょう見ましょう、はい、シェフのメモ、
メロンクリーム、メロンとミント、この果肉のメロンが
多分食感であ
るかと思うの
で下の方に行きゃ行くほどね、
はい、多分チョコレートクランブルとかでまたちょっとサクサクってした
食感が、あれチョコレートクランブルって言うんだ、
そうです、ね、
知ってたふりしよう、チョコレートクランブルがねそうそうサクサクで歯ごたえがよくって、
はいはい、
で下まで行くと今度ナタデココでしょ、はい、一番下まで行くと、
はい、
それもメロンのゼリーなんかと一緒に入ってて、ま、はい、いや美味しい、そしてねおいチョコ、
おいチョコ
なんかね、
されました、おいチョコ
しましたよあのなんかちっちゃいピッチャーがついてきて、はいはい、これなんだろうと思って聞いてみたんですよ、うん、こちらはって言ったら、うん、これはあのチョコの液体状のチョコ、
うんうん、
溶けてるチョコ、
そうですね、ソースですね、
ソースが入ってますんで、
はい、
これおいチョコでなんておっしゃってくださってかけようと思ったんです最初、
はい、
あのねまずパフェの分量がねちょっとどうかなっていう分量乗ってくるじゃないですか、最初からはかけらんです、あれかけたらだってこぼれるもん全部、
そうですね、私もギリギリあのメロンの上の部分クリームの部分にかけたぐらい、
そうでしょ、
はい、
だから僕はある程度掘ってから
穴を作
ってからダーッとかけたんですよ、
うん、
美味しい、あの追いチョコはね、
はい、
やるべき、
うんうん、そうですね、ちょっとチョコレート増しますもんね、
増します増します、であれかければチョコミント苦手な人でもチョコミントアイスを美味しく食べられると思う、うんうんはい、
そうですね、
で二重のねあのショコラアイスと、はい、あのチョコシロップみたいな、うん、その液体のやつ、
はい、
がね味がやっぱ違うんですよ、
うん、
だからね2層のハーモニーになってるような感じがして、まあ美味しい忘れちゃいけない、一緒にねコーヒーなり紅茶、僕はコーヒーかな、
私もコーヒーです、
コーヒーね、はい、一緒にね召し上がっていただきたいで僕のねこう、まあ、注視していたわけではないですが、
はい、
司会の中にねお一方ご婦人の方がね、
うん、
ノースリーブのシャツにちょっと涼しげなズボンで、でコーヒーを召し上がっていて、チョコミントも食べたかな、はい、パフェも、うん、で文庫本をね、
はい、
読んでらっしゃるんです
、
素敵そういう時間が過ごせる、まあねこれどんだけ言葉を尽くしてもね、うん、ましてやね僕の言葉なんかじゃない語り尽くせないので、ぜひともですねいらしていただいて、でもこれ8月31日まで、
そうですね、8月31日月曜日までのご提供です、
で、
はい、
早く来ないと、
そうなんです、意外とあっという間に1ヶ月経ってしまうので、
あのね本当にねできればこのチョコミントパフェは、はい、うん、年間通じてやっていただきたい
ありがとうございます、
僕の夏にしか出てこないけど年間通じて出していただけばベスト2の中に入るんです、一つは、冷やし中華いやここではないけども冷やし中華ってこれ夏しか出てこないでしょ、
そうですね、夏だけです ね
冷やし中華ね年中食べたいの、
あ
チョコミントパフェもこれも年中やってほしい
ありがとうございます、
だけども今年は少なくとも
1ヶ月なんです、
ね、8月31日までしかやってませんから、はい、ぜひともですね、はい、急いで来ていただいてと思っております、じゃあ今日も何の前振りもなく今井さんにリスナーの皆さんにもう目が泳いでますけども、目がバッシャンバッシャンしてますけど大丈夫ですか
大丈夫です、
リスナーの皆さんにメッセージをお願いします、
はい、 ホテルニューグランドの今井と申します。チョコミントパフェはなんて言うんでしょう、チョコミントのちょっと尖った感じがあんまり、まあ、もちろんアイスとか食べればあるんですけれども、そうじゃない部分は比較的なんかちょっと上品な感じにまとまっているので、本当に好きな方からちょっと挑戦してみたいっていう方までお楽しみいただける商品になっているかなと思います。でまた9月以降はだんだん秋っぽい、秋らしいメニューが増えてくるので、そちらもぜひまた楽しみにお越しいただければと思います。
はい、というわけで本日はホテルニューグランドさんにまたもやお邪魔いたしまして、チョコミントパフェをいただき広報今井さんにご登場いただきました。今井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーありがとうございました。
ありがとうございました。